説教、罪から離れされ、榎本牧師です。
おはようございます。問いの儀にもありましたけれども、大変悲しいね、事件があって、神戸の女の子がひどい目にあって、悲しい事件がありました。ああいう事件をこう身近に聞いたり見たりするにつけ、私たちの心がどうなったんだろうかなと思ったりしてしまいます。子どもたちが大変な危険に、置かれているんだなと思ったりします。しかしそういう事件は今日や昨日起こったわけではなくて、昔からあるんです。で、昔はもっともっとたくさんあったんです。本当に幼い子供は大変な目に遭っていた。それさえニュースにならないほどたくさんあった。で、しかしそういうことが今日ですね、また消え去らないで、悲しい事件としてあるということは、本当に私たちが心しなければならないと思うんですね。で、最近の子供はとか、最近の人はとか言うけども、昔からそういうことは本当にある悲しいことだけども、主の祈りに皆さんがお祈りしてくださいましたが、試みに合わせず悪より救い出したまえという祈りがあります。この試みに合わせず悪より救い出したまえ、試みにあってもそれに打ち勝たせてくださいと、悪に負けないような力を与えてくださいというんじゃなくて、試みに合わせず悪より救い出したまえと、誘惑から逃げるしかないということでしょう。逃げなさい。で、ここには自分の力、意志力、正義感、そういうものに対するある種のですね、この懐疑があると思うんです。実際私たちはそう強いものではない。強い時はしっかりしていると思うけれども、何かの本気になって誘惑に遭うと勝てるものではない。私は牧師になる前にここで学生をしていました。で、牧師になるために勉強するという時にですね、私の兄がいよいよ私がそういう進路に進むということを決心した時に、今治に行く前ですけれども、牧師館に私を呼んでくれて、お前これから、牧師を目指すんだったら女と金に気をつけよう、こういう言われたんです。女と金に気をつけよう。何言うんだろうなと、聖書の話するのかなと思ったら、何やな、女と金に気をつけようって、どういうこっちゃな、こんなこと言うの。だけどそれはね、あながちね、的外れでない。それは本当にそうだと私は思うんです。思いました、いろんな時に。で、それはですね、その私の兄自身がですね、やっぱり戦ってたんだと思うんです。俺は強いけども、お前は弱いからこれ気をつけようって言ったんじゃなくて、彼もそういうやっぱり弱さっていうか持っていた。で、牧師とかそういう身分っていうのは、そんなほらはるか遠い存在のように思うじゃないですかね。牧師さんがあんなことしてるなんて言って、私が、よく言われたのは、牧師さん信号無視して歩いてるってよく言われたの信号無視ぐらいならええやろうと思うんだけども、そんなことまで近所隣でこう言われたり、どこ行っても評判の悪い牧師でございましてその通りでございます。で、中にですね、この何人かのうちにですね、私をこの尊敬してくれるこの目麗しいご婦人がおられるそして私をですね、先生先生とこう慕ってくれる。いやー、天にも昇る気持ちある だその時は奥さんの顔どっか行っちゃって行ってしまって、ほんで先生のためなら何でもしますみたいなことを忠実に言ってくれる。そうすると私は誤解しちゃうんですよね。誤解しちゃう。その人は信仰心で言ってるんです。私は真面目な牧師だと思って信頼して言ってくれてるんです。ところが私の下心はなんかいやらしいことがその中にうようよとしてる。そんな顔はしないけどね。そしてね、その時ね、私ははっと気がついたんです。悪魔っていうのは、これはあの槍持って黒い帽子かぶってないな。優しい優しい。そしてその妙齢なご婦人はこいつ悪魔やなと思ったんですその人は全然そういうことなく素直な随分立派な方なんですけど、それでもこちらの立場としたらこれは悪魔だ。そうするとその誘惑っていうものはこの相手のご婦人をダメにするだけじゃなくて自分もダメにして自分の家族もみんなダメにしちゃう。そういうなことにこの何回か会うことがあって、あ、これを言われてたんだなと思ったりする。お金のことだってそうです。それも泥棒しましょうかとか、あるいは詐欺しましょうかとか言って、そういう誘いはない。で、先生お世話になってますとか言って、私が校長している時なの、業者が何億円もの工事をしてくれるって言うと、先生マイホーム世話しましょうかと、あ、校長先生だったらすごく有利な形です、そうかなと思っちゃう。本当に安い値段で自分ので悪いことをしてるわけじゃない、世話してくれるだ、しかし本当は悪いこと。いや、ついついそうかそうかって言ってなびいてしまう。あ、でそういうことで失敗してる人っていうのは私随分知ってます。有名な牧師であっても、偉い大学の先生であってもですね、まあ、神戸の市会議員の何とかいた人もですね、えんやえんや泣いて悔い改めたり言ってるけど、似たり寄ったりの人いっぱいいるんじゃないですか。少しのお金で失敗する、それは悪いことっていうよりも本当に罪であり、罪は人に対して悪いんじゃないんだ、自分が本当にまた外れになるんだ。人に対して、あるいは法律に対して悪いからじゃなくて、この聖書でいう罪っていうのは、それは己をダメにするんだ。そういう意味でですね、罪から離れされる。で、サタンは避けてですね、避けてするんですけども、キリストにより頼むしかないんです。今日お読みいただいた黙示録18章の前半ですか。前章に続いてバビロンという、まあ、昔栄えたですね、大帝国バビロン、バビロニア帝国。でもこの聖書の書かれた時にはもうバビロン帝国は滅びて、ローマ帝国、ローマが世界を支配している。で、実際に支配しているローマを名指しで言えないから大バビロンという形で言っているけども、実際はローマ帝国とその皇帝を指している。そしてその大バビロンであり大ローマが滅びるということを予言しているんです。滅びる。そしてそのことを天使は力強くですね、倒れた、大バビロンは倒れたと叫びました。それは、まあ、ここではバビロンのことを彼女と言っています。 女と言って、乱らなことをする女ということです。このバビロンと乱らな行いのブドウ酒を飲み、彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたすべての国の民、地上の王たち、地上の商人たちに対する警告であります。そのバビロンの王様だけやローマの皇帝を攻めているだけじゃなくて、それにまつわって、それに関連して同じようなことをやっぱり喜びとしている人々に対する警告であります。その罪の原因は何かというと、皇帝礼拝、神様を神としない、神でないものを神とする。でもう一つは拝金主義、これは同じ本質を持っているわけです。お金を神様とする、お金も必要だし王様も必要です。それが悪いと言ってるんじゃないんだ、それが神様になってしまう。でそれによって神様の言葉を聞かないようになってしまう。それから神様の的からそらす、それを罪と言う。その罪と悪と手を結び、罪に罪にを重ねている、そういうバビロンであり、またローマである。それが倒れたと、これは完了形で書いている。まだ生き生きしてるんですよ。現実には世界で一番栄えている時なんですよ。その世界で一番栄え、一番望ましい、一番きらびやかな、それが倒れたと叫ぶんです。完了形で書くんです。これは確実に倒れるという表現の方法なんです。予言を完了形で書くんです。明日雨が降ったみたいな感じです。その倒れた、今富栄えている一切は確実に滅び去るんだよ。私たちが頼りにしている、私たちが神とも思い親しい思いを抱いているそのものは必ずやがて倒れ、そして消え去るものなんだ。この大バビロンとそれと乱らな関係にあるものとは滅び去る。それゆえにそこから離れ去れと命じるんです。この時代で言えばローマ帝国とネロ皇帝とその支配下にある国々を指していました。私たちはここで注意しなければならないのは、こういったバビロンとかローマとかは、またその罪を犯した者が私たちと対極にいるんじゃないんだ。ああそういう弱い人がいるんですか、テレビを見るように、犯罪人を見るように、ああいう人かわいそうやね、私はあんなんでなくてよかったねという、そういう対極で見るんではないんだ。一番頼りになり親しく力強いもの、それが罪だ。それが神に代わって私たちに罪を犯させる要因になる。その警告をし、それは滅びるよ。それゆえに神は罪と贅沢とに酔いしれている者に、私の民よと呼びかけて、彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよと命じておられます。ここでですね、罪と戦えとは言わないんです。離れされと言ってるんです。まあ、悪い人をこう、彼女なんていう、みだらな女なんていう、女性に対する蔑視だなと思うから、私は最初説教の題を、女から離れされっていう題にしてたんですけど、そういう題です。ちょっと女性に対して失礼なと思って、罪から離れされっていう言い方を変えたんですけども、まあ、女から離れされって言った方がちょっとこう現実的な感じもしますけどね。そういうの女性の方は関係ないんじゃないんです。 そういう本当に親しいもの、それから離れされ、離れるということは、それは関係を断つということですね。離れ去るだから、離れる、一時離れる、恐ろしいというな、こう離れる、そういったものには離れ去るだから、もうそれからもう引き戻せない関係になる。また、ああ、そう、また会いたいな思っても、もう会えない関係を離れ去るなんです。離れるっていうのはちょっと一日離れてみる、また仲良しになる。で、離れ去る、関係を断つ、爆弾を抱えた人から離れ去れという、そういう意味の警告です。会話も議論も交渉もする必要はない、離れ去れ。よく私たちの家に訪問客が来ますよね。訪問販売っていうんですか。うちの家内がよく訪問販売に捕まってですね、なんやかんや言うて、そして玄関に入れて話しているうちに買わされたとかね、バカ野郎そんなん入れようからあかんねんって、もう入れたらあかん、もう会話したらあかんで、質問したらあかんで、もう入れなよって言ってるんですけど、ちょいちょい人がいいもんだから、それで買うんでもええもん買ったりしてるんです。で、離れ去る、さ、会話をしない、そういう関係にならない、神にならぬものに頼るのをやめて、神により頼みつながることです。ここでですね、離れるというとね、離れ去るというと、本当に離れ去るって大変だと思うんです。私、刑務所に、刑務所は拘置所に行ってるんですけども、拘置所でこう指導している人が、この人はいい人だなと思って、もうちょっとしたら出れるな、お前か。出れないかったなって言ってたら、出れる寸前に悪いことしてまた伸びてる人がいるんですよ。それで私のメンバーが4人いたのに2人それがダメだねって、今も1人になってしまってるんです。1人でやってるんです。で、言ってると、はあ、罪から離れるっていうのは難しいんだって言うんです。特に薬物は難しい。で、看守の人が言ってました。もう離れされないよ。 90% がここを出たらまた元の木阿弥です。そして 70% の人がここへ戻ってきますって言うんです。確実なんて、分からない人が 10% 多いけど、ほとんど治れないんだ。薬物依存症になったらもう本当に絶望だ、離れされて離れられないんだって言うんです。そこでですね、私はそのメンバーの人たちにお話しするんですけども、離れ去ろう思っても意思ではダメだよな、離れ去ろう思っても一時決心して離れるけれども、すぐ誘惑に負けるやろって。そうです、家族のことやないや思っても全然分かんなくなります。そうです。で、離れるとつながらなきゃダメなんです。離れるためにはですね、誰かとつながってなきゃダメなんです。離れたわ、そして自由になったわ、それはまた元の木阿弥に戻ってくるんです。で、離れた時に本当に離れ去るためには結びついている必要があると思うんです。結びついていないと離れられないんだ。で、ですから離れるということは神と共にいるっていうことなんだ。神と共に歩み始めるっていうことなんだ。それなかったら、私みたいな意志の弱い人間や誘惑に弱い人間はひょひょひょひょついていきますわ。いっぺんにダメになる、簡単だと思うんです。でも、どんなに弱くても神様が共にいてくださるという時に、それは意志の強さと関係なしに強くなるの。 ですから罪から離れるということは世捨て人になることではありません。コックスという神学者が世俗化という本を書いて大変私たちも教えられたものです。そしてそのコックスはイエス・キリストがこの世に来られたのはきれいな世に来たんではないんだと、私たちのこの罪のドロドロした弱い、ものすごい誘惑に弱い、そこにキリストは来たんだよ、きれいなところに私たちを連れて行ったんだけど、キリストが来たのはもうダーティーな、その真ん中この神の言葉がインカーネーション受肉したんだよ、そこに来たんだよ。神がこの世のただ中、私たちのこの汚いところに来られたんだ。だから私たちもまた神の言葉を持ってこの世の中で、この罪の体を持って、この弱さを持って生きなきゃいけないんだよ。ここから出ていくことはできないんだよ。この肉体、この意志、この弱さを持って私たちは生活するんだよ。でもキリストが一緒にいてくれるんだ。これが世俗化なんだ。世俗主義になるのはどういうことかというと、こんな神様のことって世俗だよ、なんだかんだ言ったら金だよな、楽しきゃいいんだよな、これが世俗主義。でもイエス様は世俗主義を廃されて世俗化されたんだ。この中に神の言葉を私たちの中に植え付けてくださったんだ。ですから神様の言葉、私たちが罪と決別すること、罪から離れ去るということは逆に神様と結びつくということなんだ。そして土着化することなんだ。アブラハムはふるさとを離れて約束の地カナンに入りました。これも約束の地を離れたんです。住み慣れた地を離れるんです。離れるということが信仰の生活のなくてはならない要素でしょう。離れる、離れ去る。そして神様の約束の地カナンに入るんです。離れて結びつくんです。信仰の世界にはこの世の中に入って受肉し、血の塩となり世の光となり、それを土着化と言います。土着化する。またそのために私たちはこう言って礼拝に出てくるんです。礼拝に出てくるということは世俗から離れることじゃないですか。世俗から離れる、家がある、仕事がある、勉強がある、ね、試験がある、何があるって、家族と家を掃除とかなきゃいけない、ああなんかしながらいっぱいありますよ。それを置いてここに来られてるんです。こう離れ去ってきてるんです。そして神様も結びつくんです。で神様結びついたものが、私たちは再び我が家に帰り、社会に帰り、学園に戻っていって、そこで本当にインカーネーションしていくわけであります。キリストは神と等しいものであることを固執すべきこととは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられましたとパウロはフィリピ人への手紙で言っている。清らかなものだ、済ましたんだ、汚い、弱い、寂しい、そこにキリストが来てくださった。主はこの世を出られたのではありません。この世に来られた、私たちも来られた。そして地上の誘惑から離れ、神の言葉に従って私たちの贖いとなってくださった。そしてこの世に来られた。主は荒れ野の誘惑を受けた時、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えると書いてあると言われました。そう言われると悪魔は離れ去ったとあります。 私たちが神様の御言葉に生かされていくときに、禁欲主義になったり辛抱辛抱辛抱するんじゃないんだ、本当の本来の私たちになるんだよ。キリストはそれを望んでおられるんだ。誘惑から逃げる力は互いに親しければ親しいほど弱くなるものです。大事な仕事であれば大事な仕事であるほどですね、私たちの誘惑が強くなる。時にはそれを神様の御言葉を装って、そういう誘惑はやってくる。悪魔は甘く優しく楽しいことをささやく。その時その悪魔から離れ去って、神様の御言葉に耳を傾けなさい。その弱さ、弱い者が神様のところに逃げていくんだと、その通りです。弱さ OK、 その神様のところに私たちはこうして礼拝において逃げてくるんです。そして神様から御言葉をいただいて、私たちのところに帰っていく。私たちはここで私の民を彼女から離れ去れという言葉をいただく。そして古い自分、大バビロンが滅んでしまった、新しい命に生かされる、そういう歩みをまたここから出て始めていきたいのだと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは世俗から離れてこの聖なる場所に集められています。そしてまた私たちは世俗の自分の中に大バビロンへ帰っていきます。そこで主の御言葉をしっかりと携えて生きるものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。